桜川マキシム。
ユニコーンですよ、ユニコーン。
再結成ですね。
違う。意外とこっちの人がメインボーカルじゃない曲出すんやとかは関係ないから。
ああ、なるほど。老後の荒稼ぎかと。
そうそうそう、そう、うん。声質似てるから奥田民生歌ってなくても意外と分からへんなとかさ。
音声上ね。
そうですね、うん。それ関係ないから。
違うか。
違います。はい。はいはい、リンドバーグが再結成の話違うからね。
はいはい。
どこまで行くね。
はいはいはいはい。
バービーボーイズとかいいからも
う。あ、そうですよ。今日僕見に行きますから。
あ、そうなんです、ね。
そうです。はい。
バービーボーイズの曲って意外とテンション上がりきらないよね。
ああ、悶々とするところありますね。
サビで急にマイナーに入ったりしますよね。
そうですね。
まあそれはいいんですけど。
はいはい。ユニコーン。
機動戦士ガンダムユニコーン。
そう、UC って書いてこれなんて読むんやろって思ったんですけど。
ああ、はいはいはい。あれはだからユニコーンとも読めるし、
うん、
ユニバーサルセンチュリー。
ああ、なるほど。
宇宙世紀 UC って書きますから。
なるほど、なるほど。
うん、それとも引っ掛けてあるという。
はいはいはいはい。
うん。だから、話的には、
うん、
宇宙世紀1年の時に起こったある事件から始まるあるストーリーが展開するという。
うん、
で、宇宙世紀96年、
はい、
ユニバーサルセンチュリー0096です。
はいはいはいはい。
逆襲のショアから3年後ってとこやね。
そうですね。そこの流れはちゃんと生死に、うん、の流れに乗ってるっていうことですよね。
そうそうそうそう。で、話は展開しますというのがもともと小説であって、
うんうん、
映像化前提の小説やってんけど、福井春敏。
はいはいはい。
ローレライとか。
そうですね。
あの辺書いてた人ですけど、
うんうん。
がずっとガンダムエース史上で連載してましたよと。
はいはい。
全10巻の小説が、
はい。
ちょっと前に完結しまして、
はい。
夏ぐらいに完結したんやったかな。
結構なボリュームですよね。10冊って。
そうですね。でもまあまあ意外とね、漫画の紙質での一冊一冊やったから。
ああ、なるほど。
漫画の紙って一枚一枚分厚いじゃないですか。割と小説の文庫とかに比べると。
うんうんうん。
だからボリューム的には、多分ね、普通の単行本のサイズでいって、6冊とかに収まるんちゃいます、
うん、はいはいはいはい。
うん。
なるほど。
そう考えると、全6話予定っていうのは、
ちょうど
ハマるかなぐらいですよ。
はいはいはいはい。
で、今回ね、機動戦士ガンダム UC、
はい、
第1話、
はい、
ユニコーンの日っていう。タイトルで。
あれは劇場版。
いや、劇場でもやってるけど、基本は OVA の枠です。
なるほどですね、
うん。OVA の枠で作って、それを劇場でも公開しますよと。
なるほど、なるほど、
うん。だから今、関西で言うと、ナンバーパークスのところでやってたりとかしますので。
はいはい、う
ん。で、あれですね、まあまあ、おいおい DVD、ブルーレイ出るんですけど、
うんうんうん、
プレステ3でも先行配信しますよと。
なるほど。
いう形でやってますね。
バンダイチャンネル。
バンダイチャンネルが。
うん、なるほど。
はい、そんな形でやってる作品で、
はい、
でまあまあ二人とも見る機会に恵まれまして、
はい、
それについて喋ろうかなというところなんですけど、
なるほど、拝見させていただきました。
ねえ、うん、どうでした？
なんかアバター見た後からね、なんか宇宙感がもういきなり思い出す感じはありましたけど、
ああそうですね、
うん、
宇宙空間とかを 3D であの技術でやったらって思わされる気持ちっていうのは多分、
うん、
アバターと UC 見てくれるとわかるかなっていう気しますわ。
そうですね。
コロニーの再現度とかね、
はいはいはい、はい、
ああいうところでね、
うん。面白かったですけども、
うん、
ガンダム出てきて終わりましたね。
それはでも話の構造上しゃあないちゃいますか。
まあまあまあ、ワンですからね。
ワンですからね。
はいはいはい。
うん、そりゃそういうもんなら違うんですか。だって、
うん、
ガンダムシードの第1話なんかも最後ストライクガンダム起動して終わりっていうのはやっぱり一緒でしたからね。
なるほど、肩なわけですね。
そうそうそうそう。やっぱそういうところでもあると思います。だってまず起動して戦って、
うんうん、
で敵を倒しましたまでを第1話でやろうと思うと盛り込みすぎやと思いますよ。
あ、なるほどなるほど、
うん。
背景をまず描くっていうところでしたもんね。
そうですね。うん。うん、だからお膳立てお膳立てをしていかなあかんのがあったんで。
うんうんうん。
うん、どうなんですかその辺ガンダムってあんまり見てないでしょ。
見てないですね。僕3部作ぐらいですね。ほぼ。
あ、最初の1、2、3。
編集版ですね。
はいはいはい。劇場版1と愛戦士と巡り合い空。
そうそうそうそう。
うん。
ぐらいなので、
うん、
でもあれを見てたら、まあ一応後やないですか、話としては。
いやーどうやろうね、一応だから流れで行くとさ、
はいはい。
ゼータと逆者は見てほしいとこやで。
そうですね、言われますね。
一応ね、うん。
それを見てたら流れが続いていくものなんでしょ。
そうですね、流れは続いてくるし、実際ダブルゼータも見とかんとあかんとこではあるんですよ。
まあパラレル的なとこで、
いやダブルゼータから直接つながってる部分もあるから。
なるほど。
例えばあのクシャトリアっていうモビルスーツが出てきますやんか。
はいはいはい。
あれはあのダブルゼータに出てきたクイーンマンサの後継機として開発されたみたいな設定があって。
なるほど。
うん、だからクシャトリアをパッと見た瞬間にクイーンマンサのバインダーなんやなあれはみたいな、4枚羽ついてますからね。
はいはいはいはい。
うん、そういうのは頭の中で繋がってほしいとこではあるんですよ。
なるほどなるほど。
あとまあおいおい出てくるダブルゼータからの流れっていうものもありますから。
なるほどなるほど。
ロンドベルが使ってた船ありますやんか。
船。
ホワイトベースみたいな船。
はいはいはいはい。
ちょっと出てきたでしょ。
はい。
あれはダブルゼータの時にメインで乗ってたネイルアーガマがそのままロンドベルに吸収されてますよっていう。
なるほど。
あ、ネイルアーガマやんって思わせるとこですから。
はあ、はあはあはあはあ。あ、僕が見てて薄い知識で見てて感じたのは、うん、そういうところをちゃんと散りばめてる、踏襲してる、うんうんうん、喜びをかなり散らしてあるのかなみたいな雰囲気で、すべてはわからないですけど、昔からの人たちをちゃんと喜ばせる作りにはしてあるんかなというふうには、
うん、ああ、うんうん、
思いましたね。
してますしてます。
うん、きめ細やかな感じはしましたね。
そうですね、なんか織り込んでいってますよちゃんとみたいなね、
う
ん。
まあその風呂敷がちゃんと最後に畳まれるのかどうかが、う
ん、まあただあの小説読む限りではちゃんと畳めるかなという気はしますね。
なるほど。
うん。うんうん、あ、一応あのストーリーがどうなっていくか知ってるわけですよ僕なんかは。
そうですよね、みんなね。
前回読んだんでね。
うんうんうん。
そういう意味ではね、まあまあ安心して見れるところもあって。
なるほど。
うん。
で、まあ、どうなんですか、評価的には。
評価的にはね、
うん、
僕が、これまで見たかったガンダム、
はい。
今まで見てきた上で、
うん、
次こんなガンダムが見たいよっていうもの。
はいはい。
と比べて、
うん、
まさにこれやなと思わせる。
あら、また大絶賛。
ほんまやね、僕なんかすごい褒める人になってる。
うん。いよいよ。
あかんな、けなす？
いつものスタイルで。
いや、違うよ、あのね、
うん、
言うても僕遅れてきた人なんですよ、ガンダムを見るっていうことについては。
はいはいはい。
なんせファースト生まれた年にようやく生まれてますから。
そうですね。
僕一年戦争中の生まれですから。
はいはい。うんうん、そうですね。
そうそうそうそう。あれ1979年の4月から始まって。
あの同年代ですけど、
うん、
言いたがりますよね。俺ら申し子的なこと言いたがりますよねみんな。
え、でも俺生まれるのはガンダム始まる後ですからね。
なるほど。
だからいるじゃないですか、学年にあの4月2日生まれとか。
はいはいはい。
ね、そういうやつにお前よかったなガンダム全話見れてるやんで見れてるかっていう話があったりとかね。
はいはいはい、
うん。そういう話ありますから。僕はあの10月生まれなんでね。
うんうん。放送も終わり。
だからだいぶ終わってますよ。
はいはい。
僕がだから迷惑ぐらいにコンスコン死んでるぐらいの感じですよ。
なるほど。
うん。だから見出したんなんかもうゼータなんか子供心に見てましたけど。
はいはい。
それも100円ぐらいのさ、
うん、
チョコボールみたいなのにちっちゃいあのゼータのプラモついたやつとか買ってるぐらいの感じですよ。
はいはい。ライトですね、まだまだ。
そうそうそう、ロボットっていう。
うんうん。
買っても買ってもガルバルディベータ出てくるな、みたいな。
はいはい。
そうやってた人ですよ。
はいはい。
で、小学校4年生の時に、
うん、
まあそれまで SD でハマりつつあったところに、
うんうんうん、
ゼータガンダム3テレビで再放送するよっていうので、ダダハマりしたという。
なるほど。
人なんで、
はい。
だから、その時でも F91 とか、
うんうん、
あと、だからもう気ぃついたら0083ぐらいまで行ってるんですよね。
はいはいはいはい。
だから0083も乗りかかって、で、乗ってないんですよ。
なるほど。
結局、後から追ってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、まぁ、0083もあれも外伝みたいなもんじゃないですか。
うんうん。
で、逆者も当然終わってるしね。
はいはいはいはい。
で、そしたらね、
うん、
やっぱガンダムって、
うん、
連邦対ジオンっていう枠組みがあってこそっていうとこもなくはないじゃないですか。
はいはいはい。
うん、やっぱりその F91 とかさ、
はい、
そういうので相手がクロスボーンバンガードとか、
はいはい。
あと、なんや、ザンスカール帝国とか言われても、
はいはい。
やっぱりジオンじゃないしなっていう意識はどっかにつきまとうんですよ。
なるほどですね。
うん。で、なおかつ外伝みたいなやつは、まあこれも外伝やし、という。
うんうんうん。
ところで行くと、
うん、
逆者がやっぱラストっていう意識ってどっかにあるんですよね。
はいはいはいはい。
で、今回逆者の3年後っていう話で、
うん、
なおかつあの、まあジオンも絡んでくると。
はい。う
ん、で、新しい話を作ったとしても、
はい、
その次があの宇宙世紀123年とかの、
うんうん、
F91 になっていくわけですから、
はいはい。
うん、そう考えていくと、やっと生死として、
はいはいうんうん、
新しい作品を、
なるほど。
リアルタイムで見ているなという意識があって。
あ、言わんとしていることは、非常に伝わりますよ。
うんうん で、もう一つ言うと、まあ、富野か富野じゃないかっていうのあるじゃないですか。
そうですね。
で、今回富野ではないですよ。
そうですね。
ただね、富野ではないですけど、うん、富野の影響を強く受けてる福井春敏が話書いてるっていうので、
はい。
まあ、一個許せるかなってなるんですけど。
はいはい。
うん。まあまあ、富野的な要素で、うん、我々が好きやった部分っていうのはある程度入れてくれるかなと。
なるほど。
うん。いう意識があるのと、うん、結局富野じゃなくてもいいかなっていうのもあるんですよ。
なるほど。
どうですかね、富野ってね、はい、まあいいところもいっぱいあるんですよ。
はい。
やっぱ真剣に映像というものについて取り組んでる人でもあるし、
はいはい。
才能もあるし、
はい。
技術もあるし、
はい。
ノウハウも持ってる。
うん。
ただね、
うん。
ものすごい毒もあるじゃないですか。
そうですね。
うん。なんか独特でしょ、
う
ん、
やりづらそうですよね、
うん、見てて引っかかる部分とかもあるんですよ。
はいはい。
だから僕明日のジョー2見ててね、
うんうんうんうん、
ジョーがディスコに行くシーンがあったんですよ。
ほほほ、
うん、
はいはい。
でそこですごいね、原色でね、
うん、
変わった色使いでやってるなぁと、
うんうん、
うわなんやろうって思いながら、
はい、
なんかこの回すっごい富の臭いって思って見てたら、
うんうん、
絵コンテ富の義行って書いてあったんで、
あー、
うん、
はいはい、癖がね、
それぐらい独特感がある人じゃないですか。
なるほどなるほど。
うん、やっぱね、マイナス部分もあるんですよ。
はいはい。
うざいとか。
うんうんうん。
それだから、押し守る作品って結局伊藤和則やったな、みたいなところも含めて押し守るの評価にされてるみたいなところもあって。
はいはいはい。
富野由悠季だからいいってみんな思ってるところもあるけども、富野由悠季じゃない方がいいっていうポイントもあるんじゃない？
なるほど。
っていうのもあるやん。
はいはいはいはい。
人間が鬱陶しいとかさ。
うん。どのポイントが好きなのということですよね。
そうそうそうそう。その辺考えていくとバランス的には見れるなぁと。
そうですね。う
ん、で結局どこやっぱモビルスーツアクションが見たいやんっていうのもあるやん。
それはそうなんでしょうね。ガンダムが好きなわけですよね、
う
ん、みんなね。
そうそうそうそうそう。
オトミよりも。
オトミよりはやっぱりガンダムのアクションっていうのはあるから。
はい。
そういう意味でも今回結構お腹いっぱいにさせてくれる。
なるほど。
アクションシーンがあったんで、うん、まあまあまあまあ、まあはいはいはい、3000何本で第1話もうすぐ DVD とかブルーレイとか出ますけど。
うんうん。
その値段に見合ったものは見せてもうたなと。
なるほど。
うん、DVD 買うても全然いいですよという感じ。
おお、
うん。だからあれよ、俺のことはちゃんと見張っとかないと、アットクマさんからもらったAmazon ギフト券使って買う可能性が。
ということは、6回分必要なわけですね。
あ、そうですね。いや、それは、ここで言うとすごいいやらしくなるから。
そうだね。
ギフト券は取っとくから。
うん。はいはい。おー、そうですね。
うん、
だからそのエッセンスをちゃんと継いで、
うん、
藤山甘美の後継いで藤山直美でもないですけど、
うん、
なんと言ったらいいんですかね、その伝統の型の部分を継承して、
うん、
これでガンダムというものが続いていくのかもしれないという期待感も持てますよね。
うん、持てます持てます。もう一つ言うとね、今回すっごいお金かかってるでしょ。
ああ、そうなんですか。僕その辺のかかり方っていうのがパッとはわからないですけど、
アニメのクオリティとして結構高いんですよ。
はいはい、荒くはないですね。
荒くはないですよ。おい、ここもうちょっとお金かけてくれよみたいに思わせるシーンはなかったですよ。あ、
そうですね。
うん、
はいはいはいはい、一定のカットで。
そうそうそう、
うん、やり過ごしてる感とかなかったですね。
うん、いやまあだから最近ね、
うん、
彩色、
うんうん、
彩りっていう、
はいはい、
まあ色をつけるとか、
うんうん、
あと回転する立体物であるとか、
はいはいはい、
そういったことって全部パソコンでバッとやってるっていうところがあるんで、
はいはいはい、
物体を回転させるって手でやるとすごい難しいじゃないですか。
そうですね。
うん、水平移動とかしてるのに比べて難しいのがあるんで、まああれってかなり難しいとこなんですけど、
はい、
やっぱそれをコンピューター使うことによってだいぶダウンコストで生きてきてるんかなと、
うんうんうん、
ガンダム00がテレビシリーズとしては昔に比べると格段に作画が上がってるっていうのは感じたんですけど、
はいはい、
やっぱその辺のなんかこういう省力化というか、
うんうんうん、
はうまいこと回ってんのかなと、
はいはい、
コストがね異常に上げれるわけではないのでやっぱり、
なるほど、
うん、そういう意味で分単価、
うんうんうん、
はコストパフォーマンス的にはいい状態を作れてんのかなと思わせ
る、なるほど、
感じではあって、
はいはいはいはい、うん、そこも納得がいったと、
うん、そうそうそうそう、
ちゃんと投資回収してもらって次へ
回してほしいなと、うん、いうとこで、
最悪のパターンはね、6本分のその予算をきっちり取ってたわけじゃなくて自転車操業しようっつって6話がグダグダになるみたいな。
ジャイアントロボがね、お金なくなったっていうパターンでしたからね。
はいはいはいはい。
あれ、全7話あるのに7年かかったはずですよ、確か。
ほほほほ。
まあ、それでもあれはね、テンションは保ち続けましたけどね。
なるほどね。
うん、普通はなかなかそうはいかなくって、
うん、
例えば1話2話だけで好きなことやって金使いまくった挙句に監督を降ろされるみたいなね。
はいはいはい。
チェンジゲッターロボみたいな話もありますから。
はいはいはいはい。
そういう意味でもね、いろんな方式で公開してお金回収しようとしてる現在のやり方っていうのは正解 かなっていう気はしますね。
なるほど、なるほど。
うん。
早く見たい人は映画館。
映画館かプレステ3で見てねと。
なるほど。
うん。DVD もブルーレイも買うてねと。うん。うん、いう形でやってるという。
なるほど。ああ、なんかその、初めて、生死に共犯関係を持てた喜びというのは、あるんだろうなと、僕は見ながら予想してて、ああ、やっぱり皆さんというか、どっぷりハマった人は持ちはるんやなと。
やっとコメコメのライブに行けたよみたいなね。
なるほど。
そういう感覚はありますね、どうしてもね。
ああ、それは喜びですね。
喜びですね。いや、ほんでコメコメ見に行ったら想像してたパフォーマンス以上の動きをしてくれたっていう喜びでもあるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
うん。まあ、実際のコメコメクラブはそうでもなかったですけど。
衰えてましたけども。はいはい。だって上がっていくことが予想されますよね、そのちゃんと。
そうですね。
お金が落ちていけば。
うん。
技術力とかは。
そうそう。で、第2話はもっと盛り上がるポイントがある話になりますから。
あ、なるほど。
フルフロンタルが登場しますからね。
はいはいはい。え、真っ裸。
真っ裸って意味、あ、フルフロンタルが真っ裸って意味やってるのはご存知なんです
ね。はいはいはい、はい、
はい。通称マッパ先輩が出てきますから。
はいはいはいはい。
はい。声は池田秀一のマッパ先輩が出てきますから。
へえ、え、はぁ、は
ぁ。金髪で赤い機体に乗って、声が池田秀一の。
ああ、
仮面をかぶったフルフロンタルが出てきますから。
なるほど。あ、はい、もう喜びのポイントですね。
そうそうそう。逆襲のシャアでシャアアズナブルは死んだとされているが、
はい、
そのシャアを継ぐ者として、
はい、
ネオジオン残党の一部隊を率いている、
はい、
仮面の男、
はい、
声は池田秀一、
はい、
乗るは死難獣真っ赤な機体、
はい、
というのが出てくるというのが第2話になるはずですから。
王道ですね。
王道ですね。さて、そのフルフロンタルは、果たしてシャアなのかそうじゃないのか、みたいな。
そうですね。
シャアは死んだはずだが、というような話が。
なるほど。
ね、ここから展開していきますんで。
一ひねり、二ひねりがあるわけですね。
うん、あると思いますよ。
うん、
うん。いや、今回でもね、感動した点としては、もっと他にもいろいろあって、
ほう。
これまでガンダムで出てきた細かいガジェット。
はいはい。
をうまく展開に絡めていったなと。
うん、うん。
例えば、強化人間。っていうのって、今まではファンネル使える人ぐらいのイメージだったんですよ。
はいはいはい。
それがね、今回ね、あ、運動能力が強化されてるとか、
うんうんうん、
肉体のコントロールできる能力が通常のパイロットとは違うんだとか、うん
はいはい、
そういったところがちゃんと表現されてたんですね。
なるほど。
例えばもう急制動っていうんですか、動いてたものが急に方向を変えるとかで中ではすごい G がかかるじゃないですか、
はいはいはい、
通常のモビルスーツはしていない動きをその機体はして中のパイロットはそれでも無事とか、
うんうんうん、
そういう表現っていうのがされてたんですよ。
ああなるほど、
うん、あとだから衝撃を食らうとエアバッグが出るとか、あのエアバッグの登場自体は逆襲のシャアで出てきたんですけど、初めて。
ほう。
まあ、車にね、エアバッグが搭載されたのが、その制作時期ぐらいやったから。
なるほど、なるほど。
ああ、なるほど、未来はそういう風には動くやろうな、みたいなんで付け加えられたんですけど、
うんうんうん、
その最初、エアバッグがこう、バーンって出るっていうのは、もう人間の体が耐えれない状態やと。
はいはい。
うん、表現するために使われてたんが、
うん、
強化人間はそれに耐えうるとか。
なるほど。
で、その上で、まあ、最後の方に、ここでエアバッグが出てしまうということは、それだけの衝撃を受けてるんだな、とか。
はいはいはい。
そう思わせるシーンに繋がってくるという。
なるほどなるほど。
うん、だからそういう小道具一つでも話にちゃんと絡めて、
はいはいはい、はい、
って思わせるように作ってるっていうのがちょっと小技が効いてて好きやったかなと。
なるほど。そうですね。うん、小技好きですもんね。
うん、うん、好きですよ小技。
うんうんうん。
ちょっとした小技好きですよ。
なるほどなるほど。
うん。だからね。
うん。ほっぽり投げてた設定的なものを拾ってくれてるわけですもんね。
うん、そうそうそうそうそう。
なるほどね。
真剣にガンダムに取り組んでくれたなって思うだけでもこっちとしてはもう結構。満たされる部分はあるじゃないですか。
なるほどなるほど。
ああ
機動線払っていかないと。
僕がこっから期待していることは、
はい、
子供はきっちり原作を作ってくれるっていうのもありますけど、
はいはい、
その一方でぶち壊してくれともちょっと思ってるんですけどね。
ああなるほど、うん、あそれはでもありですね、うん、商売としてもね。
そうそうそう。もうニュータイプとかなんとか言うてるのを全部ぶち壊してやるぐらいの生きがいでやってくれたら。
なるほど。
うん、留飲下がるかなって思いますけど、あんまりやるとガンダム X になっちゃうんで。
なるほど。
ガンダム X 最後ニュータイプって全部結局エスパーですよねって言って終わったから。
おはいはいはいはい。
うん、
ああ、でも商売上考えるとちょっと変えていくのもね、価値を。
うん、だからどうしてもね、全10巻の小説って結構ボリュームありますから、省かなあかん部分っていうのはあると思うんですよ。
はいはいはい。
うん、だから から砂漠で行われる戦闘が一個あるんですけど、うんうん、そこははしょるんちゃうかなと思ってるんですけどね。
なるほど、なるほど。
うん、ちょっと、こういうキャラクターって言って、書いていかなあかん部分っていうのが、うんうん、ちょっとやっぱ多すぎるんですよ。
なるほど。
結構ね、設定の多い人が多いので。
はいはいはいはい。
うん、だから、ね。
人物描写だけでも、そういうことになっちゃうと。
そうそうそう。うん、だから第1話でバナージリンクスがどういう人間かっていうのは大体描けたと思うんですけど、
はい、はいはい。
まあ、オードリー・バーンこと、あの人がこの後どうしていくとか、
うんうんうん、
ロンドベルのパイロットの一人、
はいはい、
リディ・マーセナスっていうのが連邦政府初代大統領と同じ名字とかですね。
なるほどなるほど。
あとマリーダ・クルスがどうとか、先のフルフロンタルがどうとか、
うんうんうん
うん、あと戦車から変形するあのガンタングみたいなの出てきましたやんか、
はいはいはい、
あれエコーズっていう舞台なんですけど、
はい、
あれの隊長のダクザ・マックールがどうこうとかさ、
はいはい、
全部やっぱやっていきたいなって思ったら6話でもちょっと足らんかなって気はするんですよ。
なるほどですね、
うん、だから僕が期待してるのは第5話ぐらいから、おや原作と違うぞみたいなね。
なるほどね、
うんうんうん、このまま原作通り着地するみたいな、
はいはいはいはい、
があると僕は多分より楽しいと思います。
なるほど、
うん、
あーそうやな、鈴宮春日の消失がちゃんと原作通りであったがゆえに、うん、まあ原作ファンは原作通りで楽しめたと言いながら、一番楽しめたのはテレビシリーズだけ見て原作読んでなかった人がこれ楽しめたなというのは、
あーはーはーは
ー言うてはって、うん、確かにそのままやられたらああその通りという納得しかないので、
映像化ってだけやからね。
そうそう、
よっぽどなんか映像化不可能と言われたあれがみたいな話でない限りはね、
うん、そこの考えは少ないやろうなと思って、
映像化したくないってみんな思ってたのが映像化されちゃったっていう映画とかあるけどね、たまにね。
ほう、
隣の家の少女とかね。
なんすか隣の家の少女、
これ確か3月ぐらいから公開の映画なんですけど、
はいはい、
すっげえ嫌な話なんですよ。
ほう、
隣の家に、うん、まあしばらくちょっとうちの娘預かっといて的に預けられた女の子が来ますと、
うんうん、
で主人公はその子にまあ仲良くして、まあ思春期の淡い恋心みたいなのを抱いてたけれども、みたいな話、うん。
ドロッとしていくわけですね。
ドロッとしていきますね。
で、それは実写、アニメ。
実写実写。
実写で。
アメリカ映画。
ほう、うん。ほうほう。
実際の事件を元にしたと言われる。
事件ってもう言うとるがな。はいはい。
うん、
まあまあまあまあ。
あの予告編であの女の子吊るされてたよ。
ああ、もう、僕でもラブリーボーンっていう映画を、試写で見て、
うん、
その陰鬱さはありましたけど。
ああ、あれ陰鬱なんですか？
あ、陰鬱ですね。
あ、そうなんですね。
うん。アカデミー賞最有力候補って。
嘘つけ。
あれは映画会社が何も書くことがなかった時にね。
ああ、なるほどね。
書く言葉ですからね。
びっくりマークの後にハテナマークついてるでしょ、
これ。ちっちゃくな。
な。うん、僕はあの、日記にも書いてたんですけど、
はいはい、
ラブリーボーンってワンピースの技の名前みたいですよね。
いいね。
なんかあの、父でかい蛇女みたいな姉ちゃんいますやん。
はいはいはい、はい。
あの、七部会の人。
はいはい。
あれあたりが使えそうな技でありそう。
ハート型飛び散るぐらいのね。
そうそう、目がハートになる感じ。ラブリーボーン。
はいはいはい。
まあまあ。
まあじゃあ次の公開が、公開というか配信なのか公開なのかがわかんない
です。半年後ぐらいになります。
半年サイクルで、じゃあ、3年かかるやん。
3年かかんねん。
おお。
ね、2回やね。
絵お楽しみやね。
そうそうそう。だから1年で映画1本作るみたいな話やから。
あ、そうか。1時間もね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど、うん。3部作やね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
実際はね。
うん。ああ、なるほどなるほど。
まあちなみにあれですよ、あの、ちゃんと、一年戦争から出てる人とか、ゼータから出てきた人とか、
うんうん、
ダブルゼータで出てきた人とか、逆者で出てきた人とか、
うんうん、
今後チラチラ出てきますし、
はいはい。
もう一つ言うと、閃光のハサウェイを読んでるとより楽しいところも、小説ではありました。
うん、ああ、なるほど、うん。その要素が救い取られるのかと。
そうそうそうそうそうそう。ダメそれ言っちゃダメお前みたいな。
なるほど。
お前がそんなところでそんなことするから穴になんねえみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
うんうんうん。
ああ、そこへ繋がってるわと。ああ、やっぱ小技が好きですね。
あ、そうですかね。
そういうところが。うん、多分それ、そういう価値を作ったんでしょうね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
ガンダム商売というのは、
うん、
もうくすぐり続けれるわけですよね、このまま。
そうですね。続ければ続けるほどくすぐれますからね。
ね、今も種をまいときゃいいわけですよね。
そうそうそうそうそう。
盛り込めば。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。いや、壮大な遊びですね。
そうですよ。ひょっとしたら UC に神湯とか出そう思ったら出せるわけですよ。
なるほど。そうですね。全然ね。
うんうん、
はいはいはい。
うん、
まあ、どう続けていくのか、
うん。
次のね、でもソフトを作らないとダメですもんね。
う
ん、
そうですね。
そうしながらもね。
そうそうそうそう、商売としてはね。
なるほど。そこにも期待が持ててるわけですよね、今。
うん。 そうやね。
バンダイに対して。
まあ、そういう考え方でいくと、ぶち壊すはできへんねんけどね。
ああ、まあ、DVD に特別編を作るとか。
DVD 売るためにそこまでやるかね。
ああ、そうか、
ま
あ。
DVD で展開する商品なのに。
そうやな。
うん。
パイがそれだけやからな。
そうそうそうそう。
なるほど。じゃあ、あと最後に、主題歌、千秋栗山。
そうそうそうそう。
あれはどうやったんですか。
いいんじゃないっすか。
でもね、
うん、
あの辺は一貫してますよね。でも最近、
うん、ねなんかね
ガクトやったり、
うん、
ミッチーやったり、
うんうんうん、
あのミッチーニューアルバムでね、
うん、
I Need You っていう曲を、
お
愛はあの哀愁の愛ですね当然。
はいはいはい悲しいの方ですね。
はいはいという曲を歌ってますので、
はい、その前にちょっと痩せろ。
もうね中年が見えてきてますね。
そうやね中年やねん最近。
うん。
おっさんやねん。
しゃあない。
あのね、最近ね、
うん、
色っぽい目つきじゃなくて、
うん、
目つき悪い人やねん。
はいはいはいはい。ただでさえね、元からね。
ちょっと前の鳥肌ミドルみたいになってきてるで。
昔から言われたけど。
うん。まあ今の鳥肌ミドルが昔の鳥肌ミドルとかけ離れてるから、あんまり今の鳥肌ミドルって気はせえへんけど。
はいはいはい。
今なんかカモン達夫みたいになってるからな。
あ、そうなん。
そうそう、太って。
なおそう。
ほんまほんま。
あらら、それ知らなんだ。
鋭さゼロです。
まあ未知も鋭さが。もう、気流し切る勢いですからね。
あ、ほんまやな。
うん。
お腹出てそうやもん。
うん、軽くな。
ポコーンって。
まあ、6回ね、作るんやったら。
うん、そうそうそう。
まあ、どこかで1回ぐらい。
うん。
すべて千秋栗山ということはないだろうと。そら商売上な。
うん。声優で登場とかされるとちょっと厳しいもんあるけどね。
うん、それはな、よろしくないな。
うん。
ボンクラ、サブカル、市外、オタク。何かをやってるライブシアターナンバ発言大阪南の秘密基地ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前みそのビル2階ナンバ発言